5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
皆さん、ご自宅の聞こえ方いかがですか？いい音ですか？サックスのニューナです。
どうなんでしょうね、こればっかりはわからん。わからんというか、まあ僕が編集してるんで。
いや、まあまあ確かにね、最終出口のところはそうなんですけども、
ちょっとまあまあ元のね、あれがどうかなとは思ってるんですけれども、
というのが今日の話題なんですけども、
どうなのね。
はい、そうなんですよ。
そうそうそう、5次元ポケットからの脱出、新しいプラットフォームで収録してるのを念頭に置いて略して
ご自脱。
なるほど、
とてもフラットに、
とりあえずは、
そう、
はい、フラットに行きましたね。
その基準を作んないといけないから基準になってるのかな、ですね。何の基準かよくわかんない。
いや、わかんないですけど。
何の基準なの？
まあ、そんなわけで、前回じゃない、結構前にも一回お話しさせてもらったんですけども、
そうですよ。
僕たち、このご自宅をコロナ禍以来、リモートで収録して、
リモータブルで。
おるんですが、
そうです。
それのね、収録に使ってる、通話アプリ、
はい、
通話サービスというのが、スカイプをずっと使ってたんですね。
そうです。
まあ、いろいろ使ってはきたんですよ。Google Duo 試してみたり、
試したね。
LINE 通話試してみたり、
試したね。
いろいろとこう試した結果、まあスカイプがええかということになりまして、
そうです。
スカイプで収録しておったわけなんですけれども。この更新から2週間ほど前に、
はいはい、
スカイプのサービスが終了しまして。
寂しい
ね。
ね
え、サービスが終了したのを引き継ぐ形で、
はい、
マイクロソフトチームスっていうアプリというかサービスに統合されました。
統合されました。
うん、
うん、
なので、現在今回の収録、前回も含めなんですが、スカイプでの通話の収録ではなく、チームスでの収録になっております。
そうなんです。なんか皆さん気づきました？音が違うとか、うん、なんかちょっと違いません？ヒロさん、そしてニーナさんって思った方は耳が素晴らしくいい人だと思います。なんか違うのかね。
そう、それはね、そこまで分かってたらどうかしてると思う。
多分そういう本職の方なのかもしれないですけどね、うん、なんかこう波形とかを見て、あ、ここら辺の何周波数がちょっと切れてるから、これはスカイプではなくチームスだみたいになってる方がいらっしゃったら、ぜひともちょっといろいろ相談したいんで、一報いただきたいと思うんですけども、ねえ、なんか変わって聞こえるんでしょうかね。
ただちょっとね、この収録時点で言うと、
はいはい、
スカイプのサービス終了が5月5日なんですが、
そうですね、
それの直前に実は収録してるんですね、今。
そうです。はい。
で、今回、ちょっと不思議でしたよね。いつも収録しましょうってなったら、スカイプ通話を、まあ、スカイプのアプリ開いて、スカイプの通話をつなぐんですけども。
そうですね。
いつも通り今回、ニーナさんから着信があったときに、
はいはい。
僕のスカイプの通知が来たんですよ、
うん、そうね、
スカイプでニーナさんから着信がありますよって言って、
スカイプ自体のね。
で、あ、そうそう、あ、まだギリギリ使えんねやと思って、その着信を取って喋り始めたら、
はいはい、
ニーナさんが、チームスに移行しましたっていうので、
そうです、チームスのチャットから、
あれスカイプで、そうそうそう、
かけてるんです。
うん、なんかあれスカイプで着信来てましたけどみたいな話になって、
あれってなってね、
そうそう、じゃあちょっと今回 僕からかけてみますわって言って、僕の Teams のアプリからニーナさんに発信したら、ニーナさんのスカイプに着信が来たんですよ。
そうなんです。ということは今多分グラデーションなんだろうね、多分ね、移行、
まあ移行期間なんでしょうね。
そうです、
うん、
なのでその
なのでおそらく次回からは Teams になるとは思うんですけど、
そうだからアプリが立ち上がってくるのが Teams で立ち上がってくるのではないかと、俺らは予想してるけど、まあね、もう使ってらっしゃる方とか、うん、何回かそういうことしましたよっていう方がねいらっしゃったら、またそのグラデーションの期間どんな感じだったかね、教えてほしいんですけど、
ね、教えてほしいんですけども、
ね、だから
、だからこの現状、
うんうん、現状、
そうマイクロソフト、まあ、現状の通話をしてるプラットフォームが何なのかがちょっとよくわからない
どっちどっちなんだろうね、どっちなんだろう、
そう Teams を使って通話してるのか、
スカイプを
ギリギリ使えてて
そう
やってんのか、
そう
っていうのが分からなくて、
僕らの感覚としては、感覚っていうかその聞いてる感じとかその反応とかさ、
うん、
何、うん、自分の耳元に入ってくる、例えば僕やったらヒロさんの声とかはあんまり変わらないのよ、うん、スカイプを使ってる時とほとんど変わらないの で、
そうです、ね、
今現時点ではね、う
ん、ほぼほぼ一緒、うん、
だから、うん、もしそれで5月5日をまたいで、
うん、
全くチームスになりましたよっていう時に、うん、音質の変化とか僕らのなんていうの感じ方が変わっていたとしたら、多分次回の、配信の時に多分言ってると思います。なんか変わったわ言って、
そうですよね、うん、うん、確かに
ちょっと楽しみにしてみ
て、いやだからでもこれまあこうやって収録してる身からするとまあ大きなニュースではあるので、
こっちはね、そうなのよ、聞いてるね皆さんからすると、うん、そこまで違いがないっていうのはあるやもしれませんが、なんか、
まあね、
僕ら的にはちょっとなんか大きなトピックだったりしますな、
まあ、うん、そもそもスカイプは現状マイクロソフトのサービスやったじゃないですか。
そうですよ、
うん、まあ一番初めにさ、でもマイクロソフトって昔 MSN メッセンジャーっていうのやってましたよ。
ああ、あったね MSN、 懐かしいね、懐かしい、今でもあんの、うん、もうないの、
いやもうないんじゃないですか、
もうないのか、
でもメッセンジャーっていうのがあれマイクロソフトでしたから、
はあはあ、
で2011年ぐらいにスカイプを買収してるんですよマイクロソフトが。
あ、そうなんや、
うん、
じゃあそ
のままで、そっからマイクロソフトの、経営でというかマイクロソフト名義でスカイプをずっと使ってたみたいですね、
使ってて、それでまあまあここに来てじゃあ母体であるマイクロソフトがスカイプの機能をそのままじゃあ今度は、マイクロソフトとして使いましょうっていうことで Teams に統合するってことなのかな、
うん、
ああなるほど、そういう裏の経緯があって、
そういうことみたいですね。だからこのマイクロソフトチームスっていうの自体は2017年からあるんですって、
サービス自体が、
そうそうそうそうそ
う。
だからまあそこに吸収合併的な、
なるほどね、
感じっぽいですね。
そうですな、Teams って結構僕仕事とかで使うんですけど、うん、なんかまあどっちかというとその Zoom とかさ、
はいはい
はいはい、ああいう、はいはい、オンラインでみんなで顔見ながらちょっと会議をしたりとか、
うん、
打ち合わせをしたりとか、うん、っていうところで使ってるのが結構メイン、うん、あとはほら文字要素でチャットとかでこうこれこれこうですとかああですとか、
そうですね、チャットとか
やり取りをする、
あとはなんかそのカレンダー共有したりとか、
そうそうそうそう、
まあビジネス的な使い方、
そうですそうです、
ですよね、
うん、だから Google のねサービスも同じようなありますけど、まあそれのマイクロソフト版っていう感じかな、
うん、
とかは 思っててんけど、まあでもね、俺ね、あのアイオコン意外と好きなんですよ。あのちょっと、紫っぽい色の人の形のやつ、
チームスのアイコンね、
チームスのアイコンね、うん、意外と好きだったりするの。
はいはいはいはい。
なんかちょっとこう何仕事してる感というか、そういうのはなんかちょっとあって好きなんですけど、こういう音声でこうつないでやるのはちょっとは、
まあまあ確かにね、
初めてじゃあ初めてなので、その辺こうちょっと不思議な感じで今使ってますけど、皆さんはもう使ってらっしゃる方いらっしゃるんです
かね。そうね、だからまあこの5月5日をまたいだ後に、
うんうんうん、
よくなければでは次どうすんねんって話になってくるしね。
そうなのよ。だから回線自体が変わるのか、その音質的なところがほらスカイプ僕ら気に入ってたじゃない、こう、うん、反応速度とかさ、それがどうなるのかと、
そうね、
皆さんお楽しみにというところでございますな。
そうです。まあだから、現状で言うと、まあ音声通話アプリっていう枠組みではなくなってきてるから、ビデオ通話アプリ的なことになるとは思うんですけど、
そうね。
まあ、ズーム、コロナ禍ぐらいから一気に来ましたね、ズーム。
ズームね。
あとは、スラックス。
ほう。それはあんまり見たことないな。
スラックス、チャットワークスとかもあるか。
へ
え。うん。あとなんや、Google Meet。
ああ、ははは。Google さんのやつ。
あとは、WebEx かな。
へえ。あ、そんなのもあんの。
なんかシスコ、シスコかなんかがやってるやつなんですけど。うん、
へえ。
で、Teams、Discord、あとは Facebook のメッセンジャーとかか。
ああ、まあまあそういうのでもやりますわな、もちろん。
うん、っていうのがいろいろあって、まあ音質だけで言うと WebEx が一番いいとかいうのは出てきますけど、調べてみると。
ああ、そう。やっぱね、使ってる回線なのか、うん、プログラムの、なんていうの？軽さとかさ、そういうのもあるのかもしらんけどね。
そうですね。まあでもだから今後どうなっていくのか、もうだから長いこと普通のさ、ああ電話回線っていうのを使ってないですもんね。
使ってないね。
そもそも。
やっぱほら電話料金かかるでしょ、う
ん、そうそうそうそうそう。
その普通の通話をすると。
うん、
その辺がちょっと引っかかってきちゃってるのもあったりなんかして、
うん、以前僕はあの、携帯電話を法人契約してるって話をしたと思うんですけど、
あ、機種変をねしましたね。
そうそう。で、機種変した時に、法人向けのプランに新しくもう一回し直したんですけど、
はあ、はあ、
法人向けのプランに関しては通話プランっていうのを外せないんですよ。話し放題っていうのが絶対つけないとダメなんで。
あ、なるほどなるほ
ど。僕個人的には電話しようがあんま関係ないんですけども。
あ、なるほどなるほど。
そうだから最近だから一般契約してる普通の皆様の携帯電話で言うと、かけ放題っていうプランをつけてない人が多いんですよね、もう。
まあね。いや、僕は少なくともつけてないなと思って。
うん。そう、昔はつけてましたやん、かけ放題とか。
そうよ。それがないとちょっと、だって電話料金大変だったからさ。
そうそうそう。何万円って来てましたからね。
そうよ。ちょっと話しただけでね。
うん。そうそう。だから、まあ、時代が変わってその通話プランをつけなくなって、みんなまあ LINE の通話やら、
そう、
メッセンジャーの通話やら、
そうなのよ。
ビジネス関係でも電話をしなくなってる。
もうほぼほぼあの LINE の着信音が今日も街中で響いておりましたけど、
うん、そうそうそう。まあだからまあそのあたりでやっぱこう収録をするにあたって なんていうのかな、遅れとかがあんまりなかったりとか、うん、音質がある程度いいやつとかを探しつつやってるんですけど、
はいはい、
どうなんでしょうね、どうなっていくんやろうねこれからね。
ねえ、そういうところはまあね、その機械ん、なんていうの、そういうプラットフォームにあの精通はしてないので、
うん、
まあ、出されてきたその、ものを使っていくしかないんですけど、僕らはほらスカイプいいよねって言って使ってたので、うん、この音質のままチームスになってくれたら、そうそうそうそう、もう何の問題もなくそのまんま使わせていただくことになると思うんです。
そうですね、
うん
うんうん、まあそのミュージシャン的に言うと、うん、音質と、レイテンシーを考えると、
うん、
ヤマハがやってるシンクルーム、
シンクルームね
っていうサービスがあるんですけど、それが多分一番いいとは思うんですよ。
まあね、なんかこう音楽をやる上でセッションまでできてしまうっていうぐらいですから、レイテンシーとか、ね、うん、遅れがね電波によってな、あ、まあ極力なかったりとか。
うん、
使ってました？シンクルーム。
僕シンクルームね使ってないんですよ。入れてはいたんですけど、結局、
は
あ
は
あ、結局実際にそれでリハしたことはなくて、
はいはいはいはいはい、
うん、
僕もねそのな、まあ、だからないじゃないんだけど使ってみたことはあって、使ってみたらどうなんだろうと思って、はあはあはあ、なんていうの、管楽器なのでサックスなので、スタジオとかで使うなんで、うん、やらないとその音がね大変なことになるので、自宅では絶対できないから、
そうですね、うん、
ベースの方がやってるのを隣でずっと見てたことはあって、シンクルームを、
はあはあはあはあ、
その時は、うん、あの全然その何音の遅れとかそういったこともなく、うん、普通にセッションできてたので、あ、これはすごいなと思って、でなんか会話なんていうんだろうな、その、うん、これ次はこれやりましょうとか、誰々さんこうこうで次はこの曲でこうなりましょうね、うん、みたいなのを、こうやり取りするときに若干なんかこう、ワンテンポ遅れてるような感じはちょこっとしてたので、そこだけちょっと気になるけど、
演奏自体は
もう全然普通にやれてたような気がする。なのでまあ
なんかでも不思議ですよね、声は遅れるけど演奏は遅れないっていうのは、
うまいこと意思疎通がその時はできてなかったので、なんかその辺はやっぱ、うん、なんかいろいろあるのかどうか、まあたまたまその時だけかもしれないけどっていうのが、
まあまあまあ確かにね、
ちょっとこうまあまあどうなるんだろうな、まあ俺らもこうシンクルームでやってみてもいいけどね一回ね。
まあそうですね、うん、ただシンクルームを使おうと思うと、マイクっぷりというか、うん、インターフェースかまさんとあかんのかな。
そうなのかい、そうなのか、じゃあそうしないとね。
どうなんやろ、わかんないですけど、そうちゃうかなと思いながら。
そうなのかな、パソコンでやる、パソコンでシンクルームだね多分。そうなったら
でもそれでもそうすると今度収録の録音を回すのがまたややこしになるかなと思って。
そうだね、パソコンの中で全部完結しなきゃいけなくなるからか。ああそうか、それもちょっとなんかいろいろあるな。もし詳しい人がいましたらですね、
設定がめんどくさいかなと思って、
はい、ぜひ教えてください。パソコンの中だけで解決ができるのか、完結できるのか、それとも今の状態の方が
ね、
ね、意外と一番いい方法を使ってるよっていうことなのか、ちょっと教えてほしいな、うん、
そう。あとね、ちらっと今さっき調べてたら、スカイプがサービス終了するから Teams に移行しましたみたいな、で Teams で今英会話のレッスンをなんかオンラインでやってるんですが、
ああそういう方が投稿してらっしゃる。
スカイプよりも Teams の方がどう考えてもクリアな気がするって、
ああそう
言ってますね。
あ、じゃあ、
うん、っていう人もいて、
これはなかなかの、いい兆し、
うん、かもしれないね。
じゃあ
まあでもその何、 スカイプを使ってた人口がガサッと Teams に移行した時に、
まあ5月5日でね、
そうそうそう、やっぱりその世界的なサービスやからさ、
そうね、
何百万人とかの規模でしょ、確実に。でそうなった時に回線の太さとかさ、
まあそうなるわな、
音質を、ね、音質をある程度落として人数を受け入れるようにするのかみたいな話になってきますやんだからそうなったらちょっとどうなんやろなとか思いながら、
そうね、ああどうなんやろう、怖いな怖いな、
ね、
いやいやいやいや、うん、いやいやいやいやいや、ちょっとだから次回収録がTeams、完全にTeamsでやれることになると思いますので、ぜひとも皆さんちょっと楽しみにしておいて、そうそうそう、でも僕も結構楽しみよ、うん、そのTeamsに移行してこう、
そうですね、
でその音質がいいっていうその投稿があるのであれば、うん、音質が良くなるんだったらもっとなんか喋りやすくなったりするのいいじゃない、でも。
そうそうそう、まあ今回ね、そのつなぐときに Teams のアプリを立ち上げたら、トーク履歴っていうのかな、ニーナさんと僕がまあこうやってあの収録のたんびにこう通話してるので通話履歴っていうのが残ってるんですけど、はいはいはい、そのスレッドがそのまんま Teams 上で表示されてたので、
じゃあその辺は結構シームレスにスパッといけるのかもね、
うん、なんかぽいですね、なんか何もあんまり変わらんまま表示されてはいたので、
ああじゃあいいじゃない、でも結構、うん、結構いいかもよ、逆にいいかもよ、お楽しみですね、
まあまあ何も気使わなくてそのまんま今まで通りの感覚で使えるんかなって気はしてますけどね、
いいですね、じゃあもうスーッと、う
ん、まあだからあとは音質だけかな、
スルーッと、じゃあもうなんかもうグレーションみたいなスーッと入っていくので、うん、音質とかなんか違いが分かった方はぜひ、またメールなりなんなりご連絡いただければと思いますのでよろしくお願いします。
そうですね、だからちょっと違うとかそこまで分かる人がいるかどうかは
分かってほしいな、うん、そういう人がいたらちょっとお話してみたい。
そう、まあ一応ね、さっきそれについて調べてたら関西大学やったかな？かなんかの大学の研究発表で、こういう各音質チェックみたいな。
あ、アプリの？
音声通話アプリの音質チェックみたいな論文みたいなのが上がってきてて。
やっぱり調べてる人は調べてるね。
それ見てったら、音質特性的には Teams と Skype はほぼ一緒でしたね。
ああじゃあまああんまりこう違和感なく移行ができるといいね。
うん、かあ関西大学か、関西大学、うん、うん、のなんかあの普通に波形で出して
て、さすがやな、やっぱりその辺気になる人いるんだね、やっぱりね。
そうですね、スカイプも Teams も 8K より上は全部カットされてるんですよ。で、Teams に関して言うと125以下の低域はカットしてあるんですけど、うん、スカイプはカットしてないからそこだけが違いかな。
まあでも聞こえはそんなに変わらないね。じゃあね、よかった、う
ん、で、あのシンクルームも出してるんですけど、はいはい、シンクルームはほぼほぼ原音と周波数一緒ですね。
あーすげえ、そういうのが再現できるのってすごいね。
すごいですよね、すごい、
もう技術者の人すごいわ。パソコンの中身わかんない、ソフトは使えるけどね、もうほんとわからなくなってきたね。
そうですね、で一応その論文をちらっと読んでたら面白いのが、いろんなやつ、ズームとかスカイプとかチームスとかシンクルームとかで、10単語をこう録音したレコーダーで出力して、はいはい、その単語の理解度と聞き取りにくさっていう実験もやってるみたいで、
はあ、
単語理解度聞き取りにくさっていうのに、うん、スカイプが最も評価が低いんですって。
ん、聞き取りにくいのが評価低いってことは聞き取りやすいってこと？
聞き取りに聞き取りにくいってことです。
聞き取りにくいってことね。
はい、単語の理解度、まあ、あの10単語中全部ちゃんと分かったら 100% なんですけど、はいはい、スカイプが 89%、 だからえなんてっていうのがたまにある感じですよね。
あ、そう
で、聞き取りにくいって言った人が 22%、
うん、
うん、で、Teams は単語の理解度が 98%、
あ、すご
で、聞き取りにくいって言った人が 16%、 だからスカイプよりも Teams の方が良いということですね。で、一番良かったのは Zoom なんですって。
ああ、ズームね。
うん、
ははー、やっぱりもうだってなんかこうウェブ会議とかなったらさ、あ、じゃあズームでズームつなぐみたいな、あの普通になんかそういう、
そうですよね、
ウェブ会議イコールみたいな感じになってるのはすごいよね。
うん、
面白い。
で、ね、なんかやっぱりその 8K 以上の上をカットすることで聞き取りにくさっていうのが高くなるんですって。
聞き取りにくさが、あ、倍増するってことね。
高くなる
のね。
うん、で、だいたい4000、4000が 4K 以上をカットすると違和感が上がってきて、 8K 以上カットするとやっぱ聞き取りにくくなるみたいですね。
そうですか。
うん、
それはそれは。
そうで、シンクルームが周波数特性的にはほぼほぼ原音通りなので、うん、一番聞き取りやすいように見えるけど、
うん、
逆にズームは上と下をちょっとずつだけカットしてるんですって。だからそれが逆に聞きやすいのではないかみたいな結論になってますね。
聞きやすいという点ではね、原音そのままっていうわけじゃないけど、うん、マイクとかあとスピーカーを通して聞いたときに聞き取りやすいかというと、
うん、
その辺をいじってあげた方が聞き取りやすいと。すごいな、
う
ん、
そうですね、
開発者の人すごいな。
面白いですよね、こういうのって。
そんなことを考えながらそのプログラムしてるんだろうね。
ね、だそれを研究してる関西大学も面白いなと思いますけど。
そういうところにね、やっぱ目がつくのはさ、やっぱ大学のその研究室だよね。普段はなかなか、
まあそうですよね、
そんなことね。
うん、だからまあスカイプは 8K 以上をもう完全にゼロまでカットしてる感じですね。
ああ、じゃあその聞き取りやすいであろう、
ま
あ、
ゼロまで、うん、
部分をちょっとまあ逆にまあカットしてると。
そうそうそう、で、ズームとかは、カットはしてるけど5デシぐらいカットしてるだけなので、
うんうん
うん、それで聞きやすいのではないかという。成
分としては残ってるから。
うん。
あ、面白いですね。
ことだそうですよ。
面白いですね。ね、僕らもほら波形とか
さ、いや面白いね、こういうのを
こう見ながらさ、うん、まあこの収録もそうですけど、波形とかを見ながらこうやってるとさ、うん、そういうところをこう何専門にしていったら、まあそのレコーディングエンジニアの人とかもそうだけどさ。本当すごい。
いや、まあまあそうですね、あの人らはやっぱすごいですよね。
あのちょこっとのことでそれをこう増幅させたり、うん、もしくはカットしたり、もうその辺も手つけ始めたらなんかもう、うん、もう大海原に一人こうポンと入れられたような感じで、もう今やったらもうどこ行ってるかよかどうかもわからない感じになると思いますけども、いやすごいね、
うん、
それはすごいわ。少しでも聞き取りやすくしてほしい。
そうですね、面白いですよね。だからまあこういうのってまあまあ聞いた感じってまあ人それぞれやとは思うので、もちろん
個人差はあるからね、
聞こえ方とかはね。
そうそう、それは絶対そうよ。
うん、だからまあ一概にだからズームがやっぱり良かったとは言えないとは思うんですけど、うん、まあまあそういうのをこう何やろ、普段から会議とかでね使ってる人は、
そうね、
今日ちょっと一回 LINE でやってみましょうよみたいなとかさ、
そうよ、
やってみてどれぐらいこう あの良さが変わるのかっていうのがあるとは、まあ、あとこれね、その音質だけの調査なので回線は考えてないんですよね、これ多分。
そうか、音質に特化して
回線速度とか、ね、うん、そうそうそうそう、うん、だからズームの回線速度であるとかいうところは全部外して、入力と出力の音質だけでチェックしてるので、
ほう、
その辺がまだちょっと違うかなとは思うんですけど。
いやー、それぞれやっぱ特徴がありますな、それはそれは
ね。
じゃあね、別にチームスだけじゃなくてズームでやってみる一回こう、
もうもうズームズームでもいいですよ、全然
繋いで音声だけでね、うん、やり取りし
たら、まあ、あとだから試しやすい、まあ LINE もまあ別に全然使えるんですけど、
そうですね、
なんかこの2人 の, その収録環境的に LINE がなんかいまいちなんですよね。
そうなのよ、いや別に LINE が悪いわけでは全然ないと思うんだけど、 LINE でつなぐとね、うん、あのヒロさんの声がちょっとねプツプツするの、 なんでか分かんないけど普通に会話をしてると、
そう、それがねだから分かんないですよね、こっち側の問題なのかニーナさん側の問題なのか。
こうやり、
まあだからそのでスカイプでつないだときはそれがないってことは、多分ど LINE のどっちかが悪いんだとは思うんやけど、
何かの特性なのかアプリのことなのか分かりませんが、
うん、そうなんですね、
詳しい方いたらぜひ教えてください。
うん、そうなんですよ、だからまあ僕はこれ使ってますよとか、
はい、
あの教えてほしいなと思いつつ、
お願いします。
まあ、ゲームとかよくやる人は前も言ってましたけど、多分ディスコードとか使ってると思うので、
ええ、
うん、そのあたりもまあまあちょっと試してみたりしつつやってみようかなとは思いつつですね。
お願いいたします。
まあ、次回の収録でとりあえず Teams に完全移行した時のやつをやってみて、
そう、どう違うのか
っていう感じかな。
楽しみじゃないですか。
はい、なので、まあ、皆様からのメッセージとともに、実は僕もポッドキャストやってますねみたいな。
ああ、いいですね。
通話アプリ使ってポッドキャストやってますねんけど、いいですね、私これ使ってますねみたいなのがあれば、
そういうの、そういうの、
こっそり教えてほしいなと。
お願いします。
思っております。そんなわけで、そんな皆様からのメッセージは番組公式の SNS。X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。番組公式の YouTube チャンネルもございます。そちらの方にコメント残していただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは5次脱メール@gmail.com、5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からの情報をお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニナでした。
ほんじゃまたね。
次回チームスにこうご期待。